マーケットプレススペシャル企画、天の地と一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオにお笑いコンビキャインの天野博之さんにお越しいただいています。
お願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回も投資やお金にまつわるお話を伺ってまいりたいと思いますが月に一度ご登場いただいているのですが、
なんかサイクルが早く感じます ねついこの間っていうね。
そうですよね。
イメージありますけども、お金がやっと安定してきた感じもありますかね。
先月から今月は相当久々に落ち着いてますよね。
毎回出るたびに2万円いってた時もあれば、日経平均1万8000円の時とかね。
そうですよ。
あと6連投とか7連投の時とか。
そうですね。お出になっていただいてる、さらに急落したり急騰したり戻ったりとかね、はい、いろいろあります
よ
ね。
嵐を呼ぶ男と呼ばれましたが
そうですね、
今日もは今どうなんですか。
今6円安という
6円安、ね、頑張れ7連投
そうです ねどうしたら連投記録、ね、
頑張ってください、は
い。さて、このところのマーケットは今お話にあったようにちょっと落ち着いてきたかなというところではありまして、まあ、ただ今年ずっと変動率の高い相場なので、はい、株が上がってきても身構える個人投資家の方が多いと思う。
そうですね、まさに身構えていますまたこの2万円の目標までね向かってて、さあじゃあ次っていうことですからね。どうしたらいいんですかね
本当ですよね。ここからどうしたらいいでしょうという感じにはなってきてますよね、はいはい。まあで最近の話題が、うん、はい、上場したばかりの郵政3社、
ね、この3社がね、もうちょっと僕はちょっと別のところから見とこうって思ったんですけど、
前回も前々回もご興味はないというふうにおっしゃっておられましたけれども、はい、
そしたらね、やっぱりいろいろテレビを見るじゃないですか、はい、上場してからすごいいいニュースがいっぱい出るんですよあれだから隠してたのかどうなのかっていうね、含み益に入っちゃうからあれなのか分かんないけど、オーストラリアの企業をね、
買収してました。
そう買収とか、ああいうニュースとかを見るとなんか先行き明るい感じもするなみたいな。
で、上場してみたらその会見のとかで、実はうちの持ってる含みがちょっと魅力的かもみたいな話が。
郵便局といえばもう全国のいろんな一等地にありますと、
はい、ありますよね。
でよくビル見るとだいたい古いから、はい、そんなに高い建物ないんですよ、
うんうんうん、
そうすると平地で結構あんのに、これをだから一回取り壊して上はまた不動産としての魅力なんていうのは、はいはい、それ全国にあるとしたらコンビニより多いわけですからね。
そうですね。
そう考えたらこれは魅力で、なぜもっと動かなかったかっていうのはね思いますけども、
あとは
抽選すらやらなかったですけど。
そうですね、抽選すらやらなかった、
はい、
あとは本当に私もこう日常お伝えしててもそうなんですけど、今の不動産もそうですけど、あとは2、3日だったら誘致の限度額引き上げるみたいな話も、ね、
そうなんですよ
出てきてますよね。
そういうんでね、やっぱなんかだから最初に行っちゃうと全部含みで入っちゃうからあれだけど、はいはい、もしかして値段が下がった時のための対策としてね、そういうのはいっぱい手を打ってたってことなんですかね。
なんかこれだけニュースが増えてくると後から欲しくなったりする方もいるかもしれませんね、
もうでもその時はもう遅いんでしょうねこれ。
ちなみにだこう郵政はもう昨日が直近の高値ね、
なってるんですね。
そうですね、はい、日本郵政今日は1872円と今なっておりますが、はいはい、初値が1631円でしたね。
1400円の公開価格で1631円で寄り付いて1877円78円まで、
理想の上がり方ですね。
ちなみに趣味の方でこの郵政3社
に、うちの知り合いの放送作家がね、はい、抽選に当たりましたっつってね、
はい、いましたか。
で天野さんどう思いますかっていう、僕はなんか、まあ、周りの反応からもまあ値段上がるし、そこがたいんじゃないかっていうことは言って、なんだよでも天野さん買わないから怪しいじゃないですか、
うん、そうですよね
僕は心配してるんですよ、天野さんが動かないからって。
そう思いますよね。
いやでも大丈夫だと思うけど、大丈夫だったと思いますきっと
よかったですね。
今頃喜んでると思います。
そうですね、いやこんな話題もあったのですが、明るく、はい、 ない方の話題としては、はい、あの今日某家電メーカーの株価がおよそ50年ぶりの安値だそうでございまして、
そうですね、あの僕はあの本当に当初から応援してたメーカーでございますんでね、
家電好きの天野さんとしては、
そうですね、これはちょっと寂しいニュースでございますよ ね、
ですね、
本社もね売却したりとか、リストラの人数ももうかなりの人数があって、で、ね、で全ての海を出したって言ったんですけども、また事業がうまくいかず、
なんか切り売りみたいになっちゃってますよね、
海以上のものを出しちゃってるっていう感じがね、ありますよ、
内臓っぽいところが出てきちゃってるんですか、ね、
これはだから次への一手が、他のメーカーさんなんかはなんかその、映画であるとか、なんだろう、まあソニーなんかは映画とかね、あとはその医療もそうだし、センサーもとか、やっぱこうねえ、シャープさんはやっぱ液晶のね、
そうですね、
シャープって言われて、もうみんながそれで認知しちゃってるから、はい、そこを捨てるわけにはいかないっていうのも気持ちはわかるんですけど、それに代わる何かも必要なんですけど、これがなかなか見つからないという、
そうですね、意外と売れてた白物家電って言ってもそれではね
ねえ、やっぱ補えないですよね、他も強いですからね、
最近だとちょっとあので海外のところに資本を入れるとか出しちゃいけないから日本で何とかしようとかっていう話もありますよね。
これだから日本的にはこのシャープさんのそういう液晶の技術が世界へ全部流出してしまったら、これはもうその市場は取り返すことができないということで、そのいわゆるお米を守るじゃないけども、日本のそれぐらいの感覚でやっぱ国が動くかどうかっていうところだと思いますけどね、それをまた我々が良しとするかどうかっていうところもあると思うんですが、どうなるんですかね、国内にもライバルが出ちゃったなんしね、
ジャパンディスプレイ、
そうですね、そこがまた救いの手も伸ばしてるんで、
ジャパンディスプレイ自身がもう、ね、ある意味国のお金を入れて回復してきたところですから ね、 ね、オールジャパンっていうんであれば、まあまあ、
そうですよね、どうにかなんか国内は手を結んで頑張ってほしいなと思いますけどもね、
シーテック行ったらあのロボホンとかいうのが出ててちょっと可愛かったですけど、
あの家電のね、はい、いっぱい載ってる本とか毎月あの僕も買うんですけど、そういうの見ると、これは面白いけど、これはあの多分余裕がある時に出す商品じゃないかなっていう商品が多いんですよね、ソニーのアイボじゃないけど、
本業が儲かってて、
そうなんですよ、
じゃあ
こういう面白いのもあると、面白いのが先に来ちゃってるから、本業やっぱり ね、
本業しっかりしろよと、
皆さんがそう思ってらっしゃるとは思うんですが、
かっちり稼げるようなものは何か欲しいっていうことですかね、
やっぱりなんかね、ま、
そうですね、僕もだから本業の漫才をちゃんとやりなさいよってことですよね
そこがあっての
そこがあってのってことですから、いやそういうことだと思いますね、
電気系としては東芝が不祥事が広がっていると言いますか、
は
い
は
い、
まあ、シャープさんとは問題が違う感じがしますよ ね、
そうですね、
東芝さんは自分で撒いたっていう感じがありますんで、はい、これはあの応援する側もすごくお怒りになられちゃうのはごもっともな感じがしますけど ね、
うん、
ね、
内部ですもんね、
内部ですからね、この感じはね、
東芝
って、いや商品自体はねすごく僕家電でいろいろ見ますとやっぱりちょっとプロ向けというか、
はい、
あの操作がね、はい、あのプロ仕様だったりとかするんですよね、
プロ仕様ってことはややこしいんですか、
ややこしい部分もあるし逆を言えばプロは大喜びというか、よくぞこの機能がつけてくれたみたいな
のが、この機能があるぜみたいな、
そうそうそうそう、そういうのが得意なんですけど、他の家電メーカーさんとか、まあ、基本的に奥さんまとか主婦のあんまり家電に強くないとされる人が使うことを考えたら操作が楽な方がいいんですけど、東芝さんはどっちかというとね結構プロっぽい感じのものが多いかなと僕は、
一般的にやってるところでパナソニックとか日立とかっていうのはやっぱりシャープなんかもちょっと
簡単なんですよ、分かりやすいですね、やっぱり、ソニーなんかはそのゲームとの連動みたいなのもあるから操作がねすごくしやすくはなってると思うんですよね、
家電のお好きな天野さんからすると、はいはい、結構東芝のこのプロっぽいところはお好き
だった、僕は好きなんですけどね、だからそこら辺の一般化っていうかその簡略化みたいなのがうまくいくとまたその家電の強いところも出てくるとは思うんですが、
ちなみに私なんかもあの家電の見本市とかで取材するんですけど、はい、やっぱり東芝って うちの赤が違いますとかって言うんですよね。色の
こだわりの部分がね、細かいんですよ。
車かお前はって感じですね、
うん、それで、ね、やっぱ画像見るとね違う感じもするんですよ。だからプロがうなる感じなんですよね。分かる人には分かるっていう、これがなかなか難しいところ
で、きっと私なんかだとこのボタン何に使うのか分かんないなって一生触らないみたいな。危ない。
そうそうそう、機能ほとんど使わないでね。
まあ本当に東芝さんもどういうふうに改善していくのか、
う
ん、
そうですね、
うん、さて、そして自動車関連でも東京モーターショーなどがありました。
モーターショーね、結局あのチケットはいただいたんですが行けずにあれだったんですけど、やっぱり自動運転みたいなのと、まあ、スーパーカー的なやつもちょろちょろっとあったりとか、
は
い、あとは、まあ、トヨタの水素の、ねね、未来のあれもそうですし、
私もあの取材行ったんですけど、はいはい、あのやっぱ今言ったスーパーカー的なところで言うと本当にスポーツカーを見直すみたいな動きっていうのは、うん、まあ、マツダなんかもそうですけど、
うん、
結構
ロータリーエンジン、
ロータリーエンジン復活みたいなところだったりっていうのがあって、
ちょっと昔のスポーツカーっぽいのが、
うん、若者がどこまで今来てんのかっていう、人がまた増えてるみたいですけどね、モーターショーへの
来てる人はそこそこいて、でちゃんとチェックもされてますけど、それが果たして購買になるかっていうのはね、
うん、お客さんは若者多かったですけどね、
うん、
あとはね
買うかな、
ね、前回も天野さんにお伺いしましたけどね、自動運転のところも結構来てるんですけど、やっぱりこれもこの先どうなるかなって、やっぱりね、
実用化がね、
もう今この1ヶ月ぐらいであのトヨタも他のメーカーも高速道路はもう
高速道路行けるんですか、
運転の実証実験は結構各社、
じゃあ高速専用のそういう無人のバスとかが出る可能性もあるっていうことなんですか。
まあ、あの、なんとかね、高速道路ってみんな同じ方向で車走ってて信号もないんで、はい、ある意味スピード速いけど安全性はむしろ担保できるっていう見方もあるみたいですけどね。
そうですね、いや、まあ、排気ガスのああいう問題とかディーゼルとかのそういうのあると、トヨタさんあたりがそうやって水素エンジンで ね、
う
ん、本当に害がなくて、はい、っていうのは理想ですけど ね、
そうですね、
本当すごいことですよね、水しか出てこないって、
うんうん、そういう技術を独自にしないで世界的にそういう風にすれば、はい、世界中がいい感じはしますけども、う
ん、ハイブリッドなんかも、ね、1990年代の半ばぐらいから、うん、
やってましたからね、
ちょっとずつやってこんなに広まっちゃったって話ですからね。
そんで今度またあれですよね、あのロボット、
あ、そうです ね、
ね、
よくご存知ですね、さすが AI、人工知能ですね。
豊田さん気になるんですよ発言。
秋代社長、
豊田さんが何を考えてるかみたいなの、
あ、今回ちょっと変わってきたっていう話ですよね、
うん、
今までは自動運転あんまり好きじゃなかったというのが、
うね、今まで自分が運転するファントゥードライブだって言ってて、
そうです、ね、
今度はあの人工知能とか使って、うん、まあ、障害のある方もファントゥードライブにな
るようにっていうことですね、で
さらにあのトヨタってあの自動織機織物からスタートしてるじゃないですか、
はいはいはい、
織物からスタートした会社なんで、これから先、うん、今度自動車から次へっていう、そこまでなんか会見でおっしゃってました
よ。だからやっぱそのリーダーの資質として未来をいかになんか語るかっていうところもあるでしょうね。だって椅子がいきなり運転の向きから逆になって、その電車みたいな感じでね、向き合ってみんながくっちゃべってる間についちゃうって、もう最高ですけどね。
自動運転、うん、そうやっていければ、
まあ、だからその、もしなんか万が一っていうことももちろん考えなきゃいけないですけど、うん、なんかそういうことをね、あの思考するのを止めちゃう方のがね問題かなとは思いますけどね、うんうん、
この間もちょっとね、あの実証実験中に自損事故起こしちゃったのが
あって
、うん、やたら突っ込まれてましたけどね、なんかいろんなところ
で、ね、最初はねそういうのに突っ込むことの方が多いんでしょうけど、
足を引っ張るというか、なんだろうな、そういうことに対してね、
だからもうちょっとそれが緩くね、
緩くなってる と、
ね、なってると、
そうすると先越されちゃうっていうのもね、
いつもそうなんですよね。
やっぱり投資家サイド、ね、天野さんとしても、うん、投資家サイドからしたらどのところでね、
うん、
こう夢を現実として投資できるかっていうところもあるんじゃないでしょうかね。
なんか責任取らなきゃいけないから、こう失敗しないようにしないようにっていうんじゃなくて、うん、なんか新しいものいいとこないって探していくっていうのは、
う
ん、
そういうのもある程度の余裕のある大きなところが目指してくれると、
そうです、ね、
楽しいなとは思いますけど ね、 ね、
本業がちゃんと利益が出てるって話に戻っちゃいますね、なんかね、
やっと手塚治虫さんの 描いた未来みたいな感じに、ね、はい、なっていくとい
いかもしれないですね。でもなんか人工知能が増えていくと、うん、一般の人たちの仕事がなくなるって言われてるんですけど、そ
う
です
ね、もうウドちゃんなんかすでに抜かれてる感じありますもんね。
孫さんが前に人工知能で今ロボットやってるじゃないですか、はい、だって人間の人口を上回るロボットの数になって、うん、人間はもっと付加価値の高いものをしたらいいんじゃないか的な、
人間よりロボットが多いんですか、
人口がそういう振り方をするということも想定した方がいいんじゃないかと思って、
もうキャシャーンとかの世界です ね、 そう
だね。だからうん、豊田さんも孫さんも夢のねところがすごく
なんかそうですよね、うん、共通してますよね、そういうところで言うとね、
う
ん、
そうですけどね、ロボットの方が多いってことはここに例えば今3人いると1人人間で2人ロボット、
まあ、どんどん最近番組でもナレーションをねロボットっていうか音声だったりとかそんなのもあるし、どんどんロボット化していく可能性も、相方ロボットみたいなね、
そうそう、漫才の相方ロボット、
相方ロボットいいでしょ、文句も言わないし
それ成立するのかどうか
って、なんだコンビね仲悪くなってくると鼻息だけでも腹立つみたいなのあるけど、ロボットはね電源切っちゃえばおとなしいし、あと確実に噛まないし、確実にネタを覚えてくれるし
忘れないでしょうね、
いいですね教えてくれるしね、きっと間違えそうになったら
この辺出てきたりして字幕で、
うん、ただそれが面白いかどうかはまた別の話ですけど、ね、それをプログラミングするのは人間の問題だから、
そうですよね、結局そこですね、でもそのうち相方ロボット、
相方ロボット出てくるでしょうね、
さて負けたくないな負けたくない、リスナーの方からご質問いただいております。ペコちゃんさんから、はい、ご多忙の天野さんですが、はい、もし1日時間ができて、うん、今日1日日本株投資だけをするということになったら、うん、どのようなトレードをしてみたいですか、
どうすんだろう、なんでしょうね、
うん、1日中時間がある、
ね、伺ってる限りはデイトレとかそんな短期の売り買いじゃないですもんね、
そうです ね、 ね、全然そんな感じじゃないですね、 ある程度なんか上がったら、はい、大きく売ってっていう感じですけど、うん、そうな、激しく動いてるところを見たりしますかね、きっと1日だけだったら、
あ、見には行きますよね、
見には覗いて、おお動いてる動いてる、
ちなみにあれですよ、先週で言うと郵政の3社は
そうですね、
寄ったところからの、うん、あれはもう寄り付き前の気配から結構釘付けになりましたよ、ね、私なんかたちでもですね、はい、
見てました、私も
なんでしょう、脈拍を見るみたいなね、
売買代金上位3社が心拍
を見てるみたいな、
そうそう本当に
しっかりみたいな、
売買代金上位3社が全部郵政グループですからね、
でずっとチカチカしてますからね、じーっと見ちゃいましたね、
あの動きはね、
もう一方いけるかな、はい、ソースかけすぎさんから最近のマイブームを教えてちょうだい、
最近のマイブーム、なんだろう、全然投資とは関係なくですか、
なくでいいんじゃないですか、お料理本を出されたところ
で、ありがとうございます、天野家の幸せご飯っていうのをね、出させていただきまして、もういろんな方に渡させていただきましてね、まあ料理がね、はい、そういう意味で言えば世界の料理にだんだんあの目を向けて、
そうか、日本の料理があれだった
んですか、そうなんですよ、まあでも洋食だったんですけど、日本好きな洋食だったんですけど、
世界の料理
だからあのタコスであるとかね、パエリアであるとか、あとは何だろう、ガパオライスとかあのタイの、
はいはいはい、
そういうのにねちょっと興味が出て、最近はそれいうのばっかり作ってますね、
レパートリー広げる
というかね、やっぱもう僕もグローバル化していかないといけないということで
食から
食のグローバル化
面白いです ね、 いいですね、だから意外に日本のスーパー売ってんですよね、世界のああいうのがいろいろ調べると、そんなことをよくやってますかね最近は、
はい、うん、さて今日もいろいろな話題を伺ってまいりましたけれども、
もう、
プラスに転じました？
今のところ6円高。
おお、ほら頑張った。
ね、6円と6円高だいぶ違いますね。
全然違います
ね。雰囲気違いますからね。このまんま7連投となるかどうか、皆様天野さんに対するご質問、お金に関する悩み、泣き笑い自慢などこれからもどしどしお寄せください。天野さんには来月もご出演いただく予定です。天野さんどうも。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。